詩編の126編を聖教書を選ばれました。今日の御言葉、第一コリントの9章19から23、キリスト者の自由という、ことの心をこの詩編は歌っていると思います。ご一緒に詩編をしばらく味わってから、心から賛美して御言葉を聞く心の準備にしたいと思います。126編、都のぼりの歌。主がシオンを復興してくださったとき、私たちが夢を見ているもののようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。そのとき諸国の人々は言った、主は彼らのために大いなることをなさった。主が私たちのために大いなることをなさったので、私たちは喜んだ。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。今日は聖書通読箇所からの説教で、今月は第一コリントということで、それで第一コリントの9章19節からを説教者が選ばれました。説教タイトルはキリスト者の自由ということですが、このテキストの中に、その何とかして幾人かでも救うために、より多くの人を獲得するためにっていうパウロの気持ちが出ております。これはパウロが自分自身、人々の救いのために伝道のために献身をしている、そのことを語っている箇所です。で、私たちの自由と、それを何のために使うかということ、その関係、それが今日の御言葉の解き明かしになると思われます。パウロは第一コリントの9章のところで19節からで、より多くの人を獲得するために、何とかして幾人かでも救うために、自分は自由なんだけど、イエス様を信じて救われて罪許されて自由なんだけど、全ての人の奴隷となる。一方の下にあるもののようになる。一方を持たないもののようにもなる。弱いものにもなる。全ての人と同じようになる。つまり、全てのことを人が救われるため、福音のためにしている。自由をそのために使っている。福音の恵みを共に受けるものとなりたいから自由を使っているというふうに言っている箇所です。パウロの人生、それは福音恵みによる、全ては福音恵みによる、言い換えると聖霊によるということです。その聖霊によって働いていただいて、福音の恵みが本当に働くために、自分の人生が用いていただけるように、確かに自分は許されて自由になっているけど、その自分の人生を福音に捧げていきたいと、そういうふうにパウロは言っております。ですから今日は説教タイトルがキリスト者の自由についてですが、この自由を私たちは何のために用いるかということ、それがポイントになっていくと思われます。私たちが肉と自我と欲のために、この体と心を用いていく、そういう自由ではない。私たちは主に救われた、その恵みへの自由な応答として身を捧げて生きているのだ。十字架に救われて、自分に死んで、復活に救われて主に生きているのだということが、今日の御言葉の背後にあると思います。私たちは自由です。救われて自由です。しかしそれは何のための自由なのか、この自由でどう生きるのかということを考えることになります。それで説教書は詩編の126編を準備として選びました。より多くの人を獲得するために、何とかして幾人かでも救うために、私たちは今や生かされて生きている。で、その 体験をこの126編で思うということになります。まあ、これは都のぼりの歌で、礼拝に集うクリスチャン生活の歌ですが、それは種をまく生活であるということがこの126編で歌われます。神様を礼拝したとき、そのとき私たちの飯を覚えます。私たちは種をまいてロープして、そしてその実を収穫するときを祈り求めて生きていくのだ。礼拝の中でそのようにここは賛美しているのです。より多く何とかして幾人かでも救うために、種をまいていく、そのために救われたこの自由を使う、礼拝して歩んでいくということであります。今日の詩編の一番のところ、まあ、ここはエルサレムが滅びてしまって、イスラエルが滅んで、そしてその捕囚から人々が帰ってくるということが、まあ、賛美されている歌ですが、しかしそれがこのシオンの虜が帰ってくる、シオンが復興されるというのいうことが私たち一人一人の救いにの例えとなっています。私たちが一人一人が私たちの周りの愛する者も虜の状態から復興される、また帰ってくる、罪の中から一人一人と解放されていく、そのことにこの捕囚からの解放が一人一人の救いということに例えとして用いられています。今シオンの虜が主によって解放されつつある、一人一人とその主が主のもとに返されていっている、一人一人の救いにその主がシオンを復興してくださっているということが成就しつつある、それを見るのは、一人一人が救われていくのを見るのは私たち夢のようだ、私たちは夢を見ているもののようであった。2番のところですが、私たちの心は一人一人と救われていくのを見ると喜びで満ちる、口は賛美で満ちる、で周りの人たちはそれを見て、一人一人の救いを見て主は大いなることをされる、その人の魂が勝ち取られたというふうに主の御業を賛美するだろう。で本当に神様は不思議技をしてくださる、それは私たち一人一人の救いがそうです。私たちは救われて、その主の不思議技を楽しみ喜ぶものにされています。ちょうどイスラエルには乾季には全く水が流れない川があります。そこに恵みの雨が降ると一挙に水が溢れるように、乾いた川に、私たちの乾いた心の川に聖霊の恵みの水が流れます。そのようにサタンの、また滅びの虜となった魂が恵みに満たされて戻ってきます。その大いなる主のお働きに私たちは召されています。だから私たちが救われた者として涙を流しながら自分を捧げて、自分を奴隷にして使えます、服します、自分を返上して人々と同じようになって、そして使えます。それはそして福音の恵みを心に、人々の心に巻き続けます。涙と共に種まく者はそうすると喜びと共に枯れ取る時がやってきます。神様の御業で人々の魂が救える時がやってきます。主の前の与えられた自由を本当にこの種まきのために使いましょう。それを望んで働きましょう。それを今日の御言葉から覚えたいと思います。私たちに与えられた自由を何のために使うのか、それは涙と共に種をまいて、人々の魂が主の御業によって変えられて本当に夢を見るように喜ぶ、そのために私たちは与えられた自由を使うのだ。喜んで束を持ち帰ることを望み確信して、それが私たちの自由の使い方です。この詩編を賛美して 救われた自由を主の御言葉の種をまくために捧げる、そのことを心に覚えて、そして今日の御言葉を聞く心の備えにしたいと思います。ご一緒に詩編の126編を賛美いたしましょう。
Good.